ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学1回生の小畑奈々子と
2回生の松山夏夫と
教員の赤澤京太です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も春休みの放送なんですけれども、今日はスタジオの方に、小畑さん、そして、ズームで、松山君ですね、それと私の3人で、はい、進めていきます、はい、実はこのメンバーでやるのは初めて
、はい、初めて
です。松山君自身がいつもはミキサーやってるんですけども、今日は話し手の方で出てもらってるということで、
はい、初パーソナリティということで、
はい、そうなんですよね。
気合い入れて頑張ります。
はい、はい、で1回生小畑さんが、まあ、あのメインパーソナリティみたいなポジションに
頑張ります
なってるんですけども、はい、頑張ってもらいたいと思います。で、まあ、ラジオではここ数回オープニングエンディングでは学生パーソナリティから春休みにチャレンジしたいこと、チャレンジしていることっていうのを話してもらってるんですけれども、まあ、今日は松山君にオープニング聞いていきましょう。
はい、僕はまあ春休みすごい時間があるので、まあ、本を読もうっていうことに、まあ、目標を立てたんですけど、うん、まあ、将来的にマーケティング関係の仕事に就きたいなと思っているので、まあ、僕の所属してる学部ではあんまりマーケティングとか学べないんで、本でとかでいっぱい学んでます、
うんうん、なんかまあ実際にね、なんかこう会社のインターンとかね、
はい、うん、
そうですね、
うん、いいですし、まあ、ラジオ局でもね、どんな番組を地域の皆さんが聞きたいんだろうっていうのを調べるのもマーケティングですしね、
うん、いろんな種類があってやっぱ面白いです
よ、うん、そっかそっか、まあ、なんでそれに興味持ったんだろう、
はい、なんなんですか。でもなんかもう大学入る前からマーケティングの仕事付き合えて、うん、なんかふとした時からずっと思ってて、
うん、
なんなんですかね、きっかけはでも、
うん、
高校の時の課題でなんか本を紹介するっていうので、いろいろ本探してたら、
うん、
マーケティングの本に出会ってみたいな感じですね、
うんうん、そうか、まあ、春休みね、自分の好きなことに使える時間がたくさんあるんで、
はい、
はい、じゃあ春休みが終わったらちょっと松山君に授業でマーケティングについて一言喋ってもらってもいいかもしれない
頑張ります。
はい、じゃあ番組始めていきましょう。
はい、はい、番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージでお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますのでそちらもご覧ください。
それでは1曲お送りします。乃木坂46でアウトオブザブルー。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学1回生の小畑奈々子と
2回生の松山夏夫と
教員の赤澤清隆でお送りしています。
さて続いてはハッピートークのお時間です。もうすぐ東日本大震災から10年を迎えます。ハッピートークでは3月11日までの1ヶ月間東北の皆さんから被災地の今を伺う特別バージョンでお送りしています。今回のゲストは宮城県気仙沼市 NPO 法人底上げの矢部博明さんです。先日インタビューを行いましたのでその模様をお送りします。それではどうぞ。本日は気仙沼市の NPO 法人底上げ理事長の矢部博明さんにお話を伺います。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、矢部さんが理事長を務める NPO 法人底上げについて教えてください。
はい、ですね、僕自身が東日本大震災が10年前にあったと思うんですけど、震災直後に宮城県の気仙沼市というところに、被害が大きかった気仙沼市というところに入って、ボランティア活動を、始めました。で、始めていくうちに、まだまだ地域で、やることがあるな、必要できることがあるなということで、2012年の5月に、NPO 法人底上げというのを、正式に登記をして、活動をスタートしたというような団体です。で、主にやってることは、高校生大学生に対しての、学習教育の、支援みたいなことをメインにやっている団体です。
ありがとうございます。これまでさまざまな取り組みされてきたと思うんですけど、特に印象に残ってる活動とかあったら教えていただきたいです。
印象に残っている活動でいうと、震災直後、気仙沼に入って、初めは、子どもたちの勉強する場所がないなと思って、それは例えば、震災で、被害があった地域で、仮設住宅が建つんだけれども、仮設住宅が建つ場所っていうのが、結局公園とか学校のグラウンドなんです。
ああ、そうなんですね。
そうで、結局その、リアス式海岸っていう、その土地、その土地特有の、地形もあって、ともかくこう平地が少ないと、更地が少なくて、でそういうなんかこう遊べる場所とかにこうどんどんこう仮設住宅が建っちゃって、遊ぶ場所もない、でなおかつ、当然仮設住宅そんなに広くないので勉強する場所もほとんどないっていうことで、その地域ちょっとこう空いてるスペースをお借りして学習支援みたいなことを始めたのが、きっかけです。でそこから出会った子どもたちが、気仙沼のために何ができるかみたいなことを考えながら、地域にこうなんかこうアクションを起こしていったんだよね。で、そのやっぱり一部始終というか、僕らが関わる前はなんか別に気仙沼って何もないよみたいなことをすごい言ってて、でこう共同愛的なものがほとんどなかったんですけど、なんか僕らと関わるうちに、なんか気仙沼で今あるものでどんどん面白くしていこうみたいなこう動きになっていって、
はいはいはい、
で実際もその子たちって今25ぐらいなんだけど、年齢でいうとね、
はい、
当時高校生だった子たちが今25ぐらいだと思うんだけど、もうその子たちが実際も帰ってきて町づくり会社を立ち上げたりとか、あとその僕らがやってその底上げの理事になってくれたりとか、なんかそのもうなんて言うんだろうな、帰ってくるというか関わる循環みたいなのが、
つながりがいいですね。
そう、そういうなんかことが生まれてるのは、すごいいいなと思ってるし、印象に残ってますね。はい、
戻ってきてくれるとかだったら嬉しいですよね。やっぱりなんか自分が関わった人がまたこうやって一緒に活動してくれるっていうのは
嬉しい嬉しい。なんかもう、
そうですよね、
会った時はさっき言ったけども、別に気仙沼はもう出たら東京行って帰ってきませんみたいな子たちだったからね。
確かにそうですよね。
ちなみに矢部くんは僕もかつて大学のね教員する前に宮城県の石巻市とか中心に東北でね、いろいろ復興支援活動をお手伝いしてたんですけども、その時もね縁の知り合いなんですが、
はい、
震災が起こった頃っていうのは矢部くんはどこで何をしてたんですか？
当時僕27歳でした、年齢で言うと。で27歳で、大学を卒業して、卒業式を控えている大学4年生の、状況で、僕5年間遠回りして大学入ったんで、23で大学に入って27で卒業するんですけど、ちょうど東京にいました。東京の大学に通ってて、東京で、それこそ当時付き合ってた彼女と代々木かなんかでブラブラしてたタイミングでした。
そうか、それで、でもたくさんの人がボランティアに行ったと思うんですけど、
はい、
なんで行ったんでしょうね。
あ、それはもう明確に気仙沼でその被災した方の顔が見えてたっていうのがあって、 それはどうして顔が見えてたかっていうと、僕大学時代にこうママチャリであの日本をこう縦断したんですよ。こう本当にこう大学生のなんかよくある乗り、よくある乗りかどうか分かんないですけど地域をずっとこうママチャリで旅をしながら本当に公園で野宿して生活しながらずっとこう日本全国を回るっていうことをやってて、で全国回ったんですよ本当に、東京から沖縄行ってで四国一周して、で東京から北海道まで行ったんですけど、まあ、いろんなとこ行ったんですけど、もうダントツ東北の人たちにお世話になった。お世話になったっていうのは、例えば公園でテント張ってるとお前ら何しに来たみたいな感じで話しかけてくるんですよで、いや実は東京から来てこれから北海道まで行くんだとか言うと、バババババとか言って、ババババって言ってるみたいなで、なんか東北弁でなんかいろんなこと喋られて、でなんか10分後ぐらいになんか魚の差し入れとか、本当なんかウニとか持ってきてくれた当時だから春だったと。でもそういうなんかこう貢ぎ物みたいなのめちゃくちゃ多い地域で、で東北の人たちってなんでこんなちょっとなんか一見シャイなんだけど、でも話すとめちゃくちゃこうちょっと打ち来いみたいなこと言われてなんか泊まらせてもらったりとか、本当いろいろされた経験があって、まあ、何か僕ができることでちっちゃいんだけど、まあ、何かなんか恩返しできることがなんかあったらなみたいなことを思ってて矢先に震災があったってあるんですよね。
それはね、なんかウニとかいただいたらなんかお返ししないかなと思います
いやそうですよ、もう埼玉出身の人間はウニなんかもう ほぼ見たことないですからねすごいなと思って。
矢部さん現在は NPO での活動に加えて大学の教員もされているということなんですけど、大学ではどのようなことを教えられているんですかね。
大学はですね、東北芸術工科大学コミュニティデザイン学科っていう学科にいて、
はい、
3年終わったところなんですけど、やってることは、コミュニケーション演習とか、まあ、コミュニケーションどういうふうにこう地域の人を取っていくんだっけみたいなところまで行ったらいいなと思いながらやったりとか、
はい、
あとは、現代幸福論っていって、まあね、その地域に入ると、なんかこう幸せって何なんだっけみたいな議論ってすごいあるなと思っていて、で僕は大学院でちょっとその幸福論的なところをちょっと掘り下げて学んだりとかしてたので、なんかこう幸せってどういうところにあるんだっけとか、幸せってこういう要素があるよねみたいな授業をやったりとか、あとはスタジオっていう授業があって、毎週金曜日にある決まった地域に学生連れて入っていって、
はい、
そこの地域のこう課題解決をやるみたいな授業があるんだけど、大学は山形にあるんだけど、僕はそのフィールドを気仙沼にしていて、
はい、
なので気仙沼に学生連れて行っていろいろそのこう地域課題をちょっとこう発見したりとか、
はい、
まあ、取り組みをちょっとこうサポートできるようなことをやったりとかっていうのをやったりとかしてます。
へえ。実際座学でやるのと実際に訪れて、まあ、地域課題とかに取り組むとやっぱり違いますもんね。
違うよね。
そうですよね。全然
違う。うんうんうんうん。なんかよくあるのが、なんか本とかではなんか地域の問題は人口減少だみたいな、
はい、はいはいはい、
よくあるじゃん。
学びますね、教科書とかでも
ね、
よく学びますね。
で、はい、学生とかがよし人口減少を解決しに地域に行こうみたいな意気込んでるやつが、
そうそう、
おばあちゃんとかに、いやこの地域って人口減少で大変じゃないですかとか言うと、おばあちゃんとかに、はい、はぁとか言われて全く大変じゃねえし、はいはいはい、みたいななんかそういうなんかこう現場感みたいなのをどんどん積み重ねていってほしいなと思ってて、
やっぱり実際にそこに住まないとわからないことってありますもんね。そうです
よ、そうだよね、まあ、住まないとというか、まあ、その本当に地域の人の声を聞かないとわからないこととか、
あ、
そうそうそう、
ありがとうございます。ここで1曲ということなんですけど、矢部さんの方からリクエストの曲があるということなんですけど、
はいはい、リクエストは歌手の加藤登紀子さんの、はい、時には昔お話をっていう曲をリクエストしたいなというふうに思ってるんですけど、
はい、
登紀子さんは本当にご縁があって、僕が大学時代からちょっとお世話になってて、震災で僕が気仙沼に入ってもずっと応援してくれて、
はい、
2012年は気仙沼でコンサートもやらせてもらったりとか、 あとトキコさんっていうのは毎年ほろ酔いコンサートっていう毎年全国ツアーをやってるんだけど、
はい、
そこで募金を募っていて、でその募金の一部を、まあ、底上げにずっとこう寄付をしてくれたりとかしてて、で時には昔の話をって多分僕の世代で言うと紅の豚のテーマソングだなみたいな話だと思うんだけど、
はい、
結構その話の歌詞の内容がすごい僕らがその遠くに入ってやってたこととすごい重なる部分があったので、うん、ぜひちょっとこの曲を聴いていただきたいなというふうに思ったので、
はい、
加藤登紀子さんの、時には昔の話をリクエストしました。ではお聴きください、どうぞ。
ハッピートーク後半も引き続き宮城県気仙沼市の NPO 法人底上げの矢部博明さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まもなく東日本大震災の発生から10年を迎えますが、現在の気仙沼市の街の様子を教えてください。
はい、ありがとうございます。やっぱり、まあ、当たり前ですけど10年経つと、もう見るからにですね、どこまで津波が来たんだろうとかわからないぐらいの状況にはもちろんなってます。で、新しい建物もどんどんどんどん建ったりとかしていて、割とこう元の町というよりも新しい町に、生まれ変わっているっていうような状況だと、はい、思います。で数年前に気仙沼って大島っていう島があるんだけれども、そこに橋が、はい、かかって、まあ、孤島だったんだけれども、はい、車で行けるようになったりとか、3月の9日かな、3月の9日に、はい、三陸道の、三陸道もまた、開通する部分もあったりとかして、だいぶですね、変化が大きい年になってんじゃないかなっていう風なところを感じたりとかしてますね。
結構、まあ、生まれ変わり元の姿に戻ってまた進化っていうかしてるっていう感じなんですかね。
うん、そうですね。
ね、そういう、こうハード面とか建物とかね、そういうのの整備は随分進んだんだろうなと思うんですけど、なんか それ以外の部分っていうのはどんな風に思われます？
そうですね、まあ、ソフト面の、
うん、
はい、そう、まあ、本当人それぞれだなって言っちゃうとそれまでなんですけど、うん、最近僕はいい流れだなと思っているのは、まあ、震災文脈じゃない、いや本当に気仙沼、今の気仙沼が好きだなみたいなところで移住してる方々が結構増えてきてるなっていうふうに思っていて、それはなんかこう、まあ、コロナのこの状況で社会の流れもあると思うんですけど、都心とか都会にいるんじゃなくて、ちょっとやっぱり地域で、まあ、ゆとりを持って暮らしたいみたいな層が移住を結構してきてるのは、いい傾向だなと思っていて、でその子たちに話を聞くと別に震災とか知らないみたいな、いやあったけど、あったけどそんなになんか関わりもないし、昔 ありましたよねぐらいの関係、じゃあなんで移住してきたのっていうと、いやあの人とあの人がすごい面白そうだからとか、こういう活動をやってるから面白そうだったから来たんですって言うんだけど、大体その活動をやってる人たちって震災で気仙沼に入ってきた人たちみたいな、
あその人たちがあってこそみたいな、
そうだ、それはだからすごい見てていいなと思いながら見てますね。
そうですね、
はい、
前半のね話でもありましたけど、やっぱ地元 の若い子たちとかがこうね町に残ってるっていうのがいいことですよね、本当に。
そうですね、なんかまあ当然外の世界を知ってまた帰ってくるみたいなこともいいかなと思っていて、まあ気仙沼の子たちってやっぱり良くも悪くも高校までは気仙沼で過ごして、大学みたいな高等教育ないので、どうしてもやっぱ外に出るわけですよね。で外に出て初めて、え、魚ってこんなにこんなに美味しくないのみたいな、なんかそういうことに気づくわけですよ。もう本当にそういうなんか ちっちゃい気づき多分山ほどあって、でなんかこう当たり前だと思ってたものがやっぱ当たり前じゃないっていうことにまずは気づくと、そうするとちょっと俯瞰できるようになって、俯瞰視した時に、あ、やっぱり気仙沼っていいところ、こういうところあるなって感じたりとか、まあ当然ね都心もいいところはたくさんあるけれども、なんかこう初めてこう比較できるみたいなところはすごい見てて、
はい、ですよね、
はい、大事かなというふうに思ってますね。
うん、そうですよね。 東日本大震災からもう10年経つというところなんですけど、矢部さんにとってこの10年っていうのはどのような10年だったでしょうか。
いやちょうど10年なんで今振り返ってんですよ、はい、いろいろ。で底上げであのサイトも作ろうと思っていて、その10年間何やってきたんだみたいなことを振り返るサイトもやってて、はい、もう本当にこう頭をこうなんていうんですかね、悩ませていうか何やってきたんだろうなみたいなことをずっとこう考えながら実は今いるっていう状態で、
はい、
まあ、あの何やってきたんだろうなってなんかぐ、まあ、いろいろね やってきたことはあるんだけど、じゃあその本質って何なのかなって考えた時に、やっぱりパッと思い浮かぶのはその底上げに関わる気仙沼の人たちだったりとか、まあ、高校生だったりとか大学生だったりとかするんですよね、
はい、
でなのでなんかそういう結局底上げっていうのはなんかこうコミュニティを作ってきたのかなみたいな、こう
ってところに結構最近つながれるっていうことですよね、
なんか10年間でなんかあんまり声を大にしてこれやってきたぞみたいなことってそんなに言えないけど、まあ、ただなんかこういろんな人の顔が思い浮かんで、その人たちが有機的になんかつながりながら日々の生活を送っていて、まあ、少しでもそれがなんかこう足しになったらいいなっていうふうに思いながら最近過ごしてますね。
そうですね、僕もあのこのラジオ収録の前に底上げのホームページ見させていただいたんですけど、なんかすごい、まあ、現地の方であったり底上げ そのメンバーであったり、すごいなんか仲がいいなってその写真からすごく伝わってきていて、そういうのもあるからこそ、まあ、現地の方々と、まあ、なんていうんですかね、なんか うまくっていう言い方がいいかも分かんないですけど、距離が近く、すごい活動されているなっていうのを感じて、すごい楽しそうだなっていうのを思いました。
そうね、結構そういうね、そうそうね、もうまさに僕ら その戦略通りというか、もう楽しそうに映ってくれたら OK みたいなところが結構
ある。ね、まあ、今後まあ NPO 法人、まあ、底上げもそうなんですけど、今後どのようなことに力を入れていきたいとかってありますか？
いやここですよね、やっぱり僕があの思う限りで言うと、まあ、とりあえず10年間っていうのは、はい、ある意味こう、底上げっていう団体がそれこそ震災で復興だとかそっちの文脈がやっぱりどうしても強かったと思うんですよ、
はいはい、
でもこれからの10年を見据えた時に、いやいやもう一旦復興震災とかではなくて、
はい、
違う分野違う分野とか違うやっぱりちゃんとこう旗を振って、あの前に進むべきだなというふうに進みたいなと思っていて、
はい、
そこは結構よく考えている分です。でただじゃあ具体的に何をやっていくのかみたいな話になると、正直まだ何をやっていけるかっていうことは言えないんですよね、はい、まあまあ、ただキーワードとしてはやっぱりあの持続可能性とか、はい、コミュニティとか、あとはまあなんだろうな、まあ、僕で言うとまあ幸福幸せとか幸福についてどう考えるかとか、
はい、
でまあ当然こうまあ町おこしというか 地域イノベーションとか、まあ、この辺は多分出てくるかなっていうところぐらいで、あとはまだ正直まだなんかどうしようかなって感じなんですよね。
まあそうですね、なかなか、まあ、すぐに決められるもんではないですね、まあ、徐々に変化していってってことなのかなっていうのも。
そうですね、
そう
です
よね、
はいはいはい、
ありがとうございます。最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いします。
ありがとうございます。これあの京都のおそらく皆さんが聞いていただいてると思うんですけど、まあ、ちょっと今コロナの状況でなかなか、東北にねあの大きな声で来てくださいとは言えないんですけど、まあ、コロナがちょっと落ち着いたりとかあのした暁にはですね、ぜひ、本当に変化の大きいしかもあの面白い人たちがたくさんいる気仙沼にあの足を運んでいただきたいなというふうに、思っています。あと、まあ、少しでもですね、まあ、10年を機にあの震災のこととか災害についてっていうことをあの考えていただければあの幸いかなというふうに思っています。
ありがとうございます。ハッピートーク本日のゲストは宮城県気仙沼市の NPO 法人底上げの矢部宏明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで NPO 法人底上げの、矢部さんのお話を聞いてもらいました。はい、まあ、改めてインタビュー振り返ってみて、松山くんどんな感想を持ちましたか？
はい、そうですね、やっぱりあの実際にお話を伺って、まあ、10年前に東日本大震災起きたんですけど、10年前に僕たちができることと、うんうん、今現在僕たちができることってやっぱり変わってきていて、
うんうん、
それってやっぱりニュースだけじゃ伝わらないこともあるので、やっぱり実際に、うん、まあ、現地におられる方に聞くからこそ本当に何が今何が必要なのかなっていうのを勉強になったので、うん、そういうのを、まあ、インタビューした身としてこれからもこの情報を広げていきたいですね、やっぱり。
はい、ありがとうございます。小畑さんはね、今インタビュー聞いてみて、はい、どんなこと感じましたか？
はい、最近またなんか2月の中旬ぐらいに、うん、あの福島でなんか地震、うん、大きい地震があったじゃないですか、うんうん、でそれは自分全然揺れとかは感じなかったんですけど、うん、今回のインタビューとかのお話聞いたり、うん、ちょうど10年経ったっていうことで、うん、やっぱ考えさせられました ね、うん、はい、
ね、この前の地震もまだ東日本大震災の余震ということで、
はい、うん、
ですので、
はい、
まあ、10年経ったけどまだ余震かっていう感じが、ね、あるかもしれないですけど、はい、まあ、そういう、こう地球全体の、ね、いろんなこう長い長い歴史からしてみたらほんの一瞬のことなのかもしれないので、
はいはい、
そうですね、うん、
まあ、そういう意味では、ね、いつどこでどんな地震が起こっても、ね、おかしくない中に自分たちもいるってことですから、
はい、
まあ、東北のことでもあるんですけども、まあ、自分たちに、ね、関わることで、はい、もあるかなというのはありますよね、
はい、
うん、まあ、あとはね、やっぱりこう震災直後はいろいろ復帰のためにね、炊き出ししたり泥かきしたりみたいなイメージがあると思いますけども、まあ、今現地ではね、やっぱり新しい町ができて、こう地元の人たちが自分でこう商売をして、はい、たくさん稼いでいこうっていうね、そういうタイミングですので、
はい、
まあ、僕らができる支援っていうのは本当にね、現地に行って観光したりお買い物したりとか、はい、うん、まあ、あとはまあ今だったら通販でいろいろ物買ったりとか、
はい、
まあ、そんなこともできるんでね、うん、例えば震災10年に向けて、あのいろんな大手 あのショッピングサイトなんかも震災特集なんかもされてるところありますので、
はい、
まあ、そういうのもね、あのぜひ、見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。
はい、以上、はい、ハッピートークでした。ではここで1曲です。須田まさきで虹。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学1回生の小畑奈々子と、
2回生の松山夏生と、
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間、新聞やネットで見つけた北区、上京区に関連するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティでおしゃべりするというコーナーです。今回ご紹介するのは、令和3年春の特別公開、英英塔のひな祭りです。大正15年1926年に日本画家山下竹斎の邸宅兼アトリエとして建てられた伝統的木造家屋を数寄屋大工の手により改修した平野の家わざ英英塔、こちらの建物で春の訪れに合わせてお雛様が公開されます。大正時代の雰囲気が残る数寄屋建築の座敷に英英塔所蔵の享保雛、古今雛、有職雛、次郎左衛門雛といった江戸時代から現代までのさまざまな雛人形が飾られます。精巧に作られた雛調度、愛らしい御所人形や市松人形なども展示されるほか、京の時代を担う若手職人、京の伝統産業若葉会による実演販売会も催されます。令和3年春の特別公開、英英塔のひな祭り、会期は2月26日金曜日から3月28日日曜日までの週末金土日曜日、開館時間は午前10時から午後5時まで、入場は午後4時半までです。場所は京都市北区北野東勾配町11の平野の家わざ英英塔。入場料は一般が800円、大学生高校生は600円、中学生以下は無料です。障害者手帳をご提示の方およびその介助者1名は400円です。また3月は着物着用の方で、伝統産業の日2021で配布の着物でお出かけ入場無料券をお持ちの方に限り入場料無料となります。行事の詳細およびお問い合わせ先は平野の家わざ英英塔のホームページにてご確認ください。英英塔のひな祭りのご案内でした。
はい、ということでね、はい、間もなく3月ひな祭りのシーズンなんですけれどもね、
はい、
こういう、うん、京都でこういった伝統的な家屋の中でこういうひな祭りが、おひな人形が展示されるということで、
はい、
はい、 家にありました？おばさんは。
そうですね、自分は姉と二人兄弟なんですけど、うん、毎年2月の中旬、春前になると、うん、いつも母がいつも飾ってくれるんですけど、うんうん、だんだん自分たちが大きくなるにつれて、もうやっぱり出すのも多分大変なんで全然見なくなりましたね。
なるほどなるほど、はい、松山家はちなみに。
ちょっと松山家、僕男3人兄弟なのでひな人形っていうのを実際生で見たことはないんですけど、うん、でもまあなんか一応お母さんはいるので、うん、ひな祭りの日はだいたいちらし寿司とかちょっと夜ご飯が豪華になります。
なるほどなるほど、家では、はい、なるほど、お母さんも含めて女の子のお祝いみたいな。
そうですね、一応、はい、
なるほど。まあ、今回のねこの AA 島という場所でのひな祭りですけれども、先ほどの案内にもあったように、さまざまなひな人形が飾られるということで、これ出てきたのはね、享保びな、古今びな、有足びな、次郎左衛門びなといったものだったんですけれども、このひな人形にもいろんな種類があるということで。
そうですね、初めて知りました、
ね、今回案内見ましたけども、はいはい、なかなかこう口で説明するのも難しいんですけどもね実際にウェブサイト見てもらうといいかなと思うんですが、上京区の千本出水にあります、京人形を制作されている大橋一方さんのウェブサイトの方に、ひな人形のね、さまざまな説明されてまして、この享保びなというのは江戸時代の享保年間頃に流行り出したひな人形、享保って享保の改革の享保ですね。うん、吉宗とかいた時代ですね、うん、はいはい、1716年ぐらいから始まりますけれども、その時のひな人形、今ね写真見ますと、特徴は能面師の人が作ったというような、ひな人形ということで、顔が本当にお能の面みたいな表情されていて、それにね、特に女びなは豪華ですけれども、頭に立派な飾りをつけた冠を乗せてと、いうことでね、なんか服も本当に昔の十二人みたいな豪華なもので、金の糸も
綺麗ですよね、
金の糸もたくさん使われてるということだったんですけれども、はい、ちょうどね江戸時代というと、そういう享保の改革の一環でこういう贅沢禁止しようっていうようなそういうお触れが出されたっていうのもね、勉強しましたけれども、ちょうどこのひな祭りのひな人形なんかもちょっと豪華すぎるということでそっからの時代は少しちょっとね質素なものに変わっていったということなんですが、ちょうどこの時代の前ぐらい の江戸中期の頃には、他にも古今びなというね、これも立派な同じようにね豪華な衣装を着たお姫様とお内裏様がいたりですとか、有足びなというのは朝廷とか公家の、ね、儀式とか行事とか官職に関わる、そういう人たちの衣装ですけれども、伝統的な衣装を身にまとった、今私たちがイメージするひな人形に結構近いかもしれないですね、
ですね、
頭の形もこうちょっとなんて言うんでしょう女性の頭の形もね、髪の毛を広く言ってるような感じのね、そういったものですけれども、こういうさまざまな時代の本当に豪華なひな人形が、この時期だけ特別にね公開されると、いうことですよね、
はいはい。
場所は平野という地域ですけれども、ちょうど北野天満宮のと西大路通りの間ぐらいにあるところで、この舞台となっている AA 島というところも、非常に立派な日本家屋で、なかなかね外に出かけに行きづらい時期ですけれども、
はい、
せっかくね京都にいて、ね、本当にこう北区とか上京区とか、さまざまこういうひな人形とか人形を作ってらっしゃる職人もたくさんいらっしゃるところなんで、
はい、
そういうところでねこうゆっくりひな人形を見るみたいな、そういう楽しみ方もいいかもしれないですね、はい、ぜひ皆さんこのね永遠のひな祭りの方ぜひいらっしゃっていただければと思います。
はい、以上地元のニュースでおしゃべりでした。ここで1曲です。オーサムシティクラブで忘れな。 大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、前半ではね、松山くんの春休みのチャレンジということで、
はい、
読書マーケティングのお話がありましたけれども、
はい、
小畑さんはなんか春休みにやってみたいことっていうのはどんなことがあるでしょう。
そうですね、チャレンジしたいことっていうよりかはやりたいことになっちゃうんですけど、うん、3月になったら帰省をしたいなって思ってます。
いつから
帰省をチャレンジ、
ね、そうそう、いつから地元には帰ってみるんですか。
そうですね、でも結構最近2月は帰りました。で、 でもちょっと家に猫飼ってるんですけど、うん、猫ちゃんに会いたいですね。
そうか、
はい、
実家ではいつもなん
か結構雪とかも
どうぞどうぞ、
結構雪とかも降ってるんですか、福井は。
でも、はい、先週降ったみたいなんですけど、もうでも多分溶けちゃってると思いますね。
おお、はい、そっか、福井とかでそんな雪降ってなかったらね、京都とか滋賀も降らないですよね。
うん、
なんかそういう、 こう同級生と会ったり集まったりみたいな。
ああ、でもしたいですね、3月になって。でも、うん、コロナとかも結構 あるんですけど、うん、気をつけながら会いたいですね。
そんな密じゃないでしょう、でもきっと。
そうですね、外で遊びたいです、
ね、はい、気候もだんだん良くなってきたし、
はい、
なんか地元のおすすめの場所とかあります、
う
ん、
地元のおすすめ、そうですね、結構近くっていうか、
そうやな、地元どこか聞いてなかった。
そうです、ね、福井県の若狭町っていうところなんですけど、うんうん、レインボーラインっていう観光名所があって、うんうん、三方五湖っていう5つの湖を結構一望できるっていうところなんですけど、最近結構新しくなったのでぜひ皆さん来てください。
そうなんや、これ20代の頃にね、行ったことあります。
あ、そうなんですか、
うん、
でも
なんか観光遊覧船みたいなのもあるよね、なかったっけ。
ありますけど、最近でも多分してないと思う。
あ、そうなんや、
はい。
そっかそっか、
はい、
まあ、でもね、自然が綺麗なところでね、
はい、う
ん、なんか旅館で泊まった時に朝ごはんで出てきたへしこが美味しかったですね。
へしこ美味しいですよね、うん、自分も持って帰ってこっちで食べてました。
そうなん、へしこわかる、松山くん。
いや、僕あんまり好きじゃない。
美味しいですよ。
ね、日本酒とかとも合いますしね。うん、うん、なんかご飯にそのままちょっとかけてお茶漬けとかでも食べれます
し
ね。
美味しいです、はい、
うん、へしこ大好きだな。じゃあ帰省したらぜひいいへしこを仕入れて。
お土産で持ってきます。
はい、持ってきてください。
はいはい、
お、楽しみです、
はいはい。
そうですね、まあ、2月もね、もうすぐ終わりですけれども、
はい、
だんだんね、暖かくなってきて、だんだんね、梅とかも咲いてきましたんで、
はい、
ぜひね、そういうこうちょっと外に出るね、お出かけの機会なんかも、皆さん作ってもらえたらと思います。
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学1回生の小畑奈々子と
2回生の松山夏夫と
教員の赤澤清隆でした。それでは皆さん、
さようなら、
さようなら。